バールストンの惨劇。第1章。警告。今、ちょっと考えていることはカンマ私が、こう言いかけた瞬間、シャーロック・ホームズが。僕なら、それをやるけどねと、自分の意見で話を締めた。私は、自分でもかなり温厚な性格だと思っているが、嘲笑うように、話を先取りされて、正直ムッとした。まったく、ホームズ私は語気を荒げた。君はちょっと無神経すぎる時があるぞ。彼は何かを考え込んでいたので、私が抗議しても、すぐ返答しなかった。頬杖をついたまま、目の前の朝食に手もつけず、封筒から取り出したばかりの紙を見つめている。それから、封筒を取り上げると、光にかざし、本体も開け口も入念に調べた。ポーロックの筆跡だ彼は考え深げに言った。これまで二度しか見たことがないが、これがポーロックの筆跡だということはまず疑問の余地がない。上に妙な装飾がついたギリシャ風の E は独特だ。しかしこれがポーロックだとすれば、非常に重要なことに違いない。彼はまるで、一人弦のようにつぶやいていたが、この言葉が興味深かったので、腹立ちが紛れた。ポーロックとは、一体誰だ？私は尋ねた。ワトソン、ポーロックとはペンネームだ。ただの不調だ。しかし、その後ろに怪しいつかみどころのない人間が潜んでいる。前にもらった手紙で、彼は名前が本名でないことを正直に書いてきた。そしてこの大都会にひしめく数百万人の中から、僕が正体を突き止めることを許さなかった。ポーロックは重要だ。彼自身ではなく、彼が接触している巨大な人物のために重要になっている。ちょっと、想像してみてくれ。サメの前を泳ぐ魚、ライオンの側のジャッカル、恐ろしいものと仲良くしている、取るに足らないものなら何でもいい。ポーロックの相棒は、恐ろしいだけではなく、ワトソン、邪悪なのだ、最も高度な邪悪だ。僕がこの男の存在に気づいたのは、そのためだ。モリアーティ教授については、君に話したことがあったかな？有名な科学的犯罪者。悪党の間で有名なことといえば。いらぬお世辞を言うつもりだな、ワトソン・ホームズは、ぼそっと、小馬鹿にするように言った。言いかけたのは、一般人には無名なのと同じほどだ。技あり。これはやられた。ホームズは叫んだ。ワトソン、君は予想外にずるい性格を発揮し始めたな。君の剣への防御を覚えないとまずいな。しかしモリアーティを犯罪者と呼べば、君は法的に見て名誉毀損になる。そこにこそ繁栄と不思議がある。空前の偉大な作詞、あらゆる悪行の組織者、地下社会の制御頭脳、国の運命を左右してきたかもしれない頭脳、それがこの男だ。しかしこの男は、全く疑われることなく、非難されることもない立場にいる。彼の手腕と慎み深い態度は称賛に値する。だから君が言った言葉で、彼は君を法廷に引きずり出して、一年分の年金を名誉毀損の慰謝料として要求しに来るかもしれない。科学出版界で誰もそれを批評できる人間はいないと言われている、純数学の崇高な高みにまで登り詰めた本、小惑星の力学。彼はこの本の高名な著者ではないのか？この男は侮辱されるべき人物だろうか？口の悪い医者と抽象された教授、それが君と彼の配役になる。天才だよ、ワトソン。しかし小物相手に煩わされなくなれば、きっといつか始末してやる。その場面は、ぜひ見てみたいな。私は心から叫んだ。しかし君はポーロックという男の話をしていたはずだな。ああ、そうだ、このポーロックと呼ばれている男は、大きな輪からちょっと離れた小さな鎖の輪だ。ポーロックと僕は大した付き合いではない。彼は僕が確かめることができた範囲では、鎖の中のただ一つの弱点だ。しかし、最も弱い輪より強い鎖はない。その通りだ、ワトソン。 だからポーロックが極端なまでに重要なのだ。正義に向かう初歩的な願望に導かれ、回りくどい方法で時折送られる10ポンド札という確かな刺激物に力づけられ、彼は12度、僕に事前情報をくれた。それは価値があった、最上級の価値があった。犯罪を解決するというよりも、予期して防ぐことに価値があったのだ。もしこの暗号が解ければ、その内容はまず間違いなく、僕が今言ったような性質のものだとわかるはずだ。ホームズはもう一度その紙を、まだ使っていない皿の上に広げた。私は立ち上がり、彼の方に体を傾けて、奇妙な文をじっと見た。それはこのように書かれていた。534C23127361417214141。ダグラス109-293537バールストーン。26バールストーン947-171。どういう意味なんだ、ホームズ？明らかに秘密の情報を伝えようとしているな。しかし鍵がない暗号文で何ができる？この場合は、どうしようもないな。なぜ、この場合はと言うんだ？尋ね人欄の怪しい文のように、簡単に読み解けるような暗号はたくさんある。こういう雑な暗号は、知性のある人間には苦もなく楽しみながら読める。しかしこいつは別物だ。これは明らかに何かの本に書かれた単語を示している。どの本の何ページかがわからない限り、どうにもならない。しかし、ダグラスとバールストンは、明らかに暗号に使った本には載っていなかった単語だ。ではなぜ、どの本かを書かなかったんだ？生まれながらに聡明な君なら、ワトソン、君の友人は生まれながらのずる賢さを喜んでいるが、間違いなく暗号の鍵と暗号文を同じ封筒に入れたりしないはずだ。もしその一通が誤配されれば、君は破滅だ。このやり方なら、両方が誤配されない限り、何の問題もない。今日2回目の配達はちょっと遅れているな。この配達で、追加説明をする手紙か、この数字が示している本の実物、こっちの可能性が高いか、が届かなければ驚きだ。ほんの数分と経たずに、ホームズの予想通りとなった。期待していたまさにその手紙を持ってボーイのビリーが現れた。同じ筆跡だ。ホームズが封筒を開けながら言った。ポーロックの署名もある彼は手紙を広げながら大喜びの声で付け加えた。さあ、取りかかるか、ワトソン。しかし手紙に目を通すと、彼の表情が陰った。なんと、これは非常に残念だ。困ったことに、ワトソン、期待は裏切られることになった。ポーロックに害が及ばなければいいがな。ホームズ殿。この件に関してこれ以上は何もしません。危険すぎます。彼が私を疑っています。彼が私を疑っているのがわかります。私があなたに暗号の鍵を送るつもりで、実際にこの手紙の宛名を書いた後、彼が全く突然私のところに来ました。私は封筒を隠すことができました。もし彼が封筒を目にしていたら、私は大変な目に遭っていたでしょう。しかし私は彼の目に疑いを読み取りました。あの暗号文は燃やしてください。もうあなたにとって何の役にも立ちません。フレッド・ポーロック。ホームズは指の間に挟んだ手紙を回して、眉を潜め、暖炉をじっと見つめながらしばらくの間黙っていた。結局彼はついに言った。彼の気のせいだったかもしれないな。単なる罪悪感だったという可能性もある。自分が裏切り者だという自覚で、彼は相手の男の目が罪を咎めているように見えたのかもしれない。もう一人の男というのは、多分、モリアーティ教授か。他に誰がいる？あの連中が、彼といえば誰を意味しているかはわかる。奴ら全員の中でただ一人の支配者が、彼だ。しかし彼に何ができる？ふむ。それはまた雲をつかむような質問だな。ヨーロッパで一番の頭脳、 そしてその後ろに控えた暗黒の力全部と敵対したとき、何が起きるか、その可能性は無限だ。ともかく、友人ポーロックは明らかに動転したようだ。中の手紙と封筒の文字を比較してみろ。彼の話によれば、封筒の宛名は、不吉な訪問の前に書き終えていた。宛名は、はっきりして力強い字だ。もう一方は判読困難だ。一体彼はなぜわざわざ手紙を書いたんだろう？なぜ単に封筒を捨ててしまわなかったんだろう？僕がこの件で彼のことを調査し始め、もしかするとそれで災難を招くことになるのではないかと恐れたからだ。きっとそうだ、私は言った。もちろん私は元の暗号文を取り上げ、その上に覆いかぶさっていた。本当に頭に来るな。この紙に重要な秘密が潜んでいるかもしれないのに、人間の能力ではそれを見破れないとは。ホームズは手をつけていない朝食を押し合って、彼が最も真剣に試作にふけるとき、専用の妙な匂いのパイプに火をつけた。どうかな。彼は椅子にもたれかかって天井を睨みながら言った。君の剣謀術数に長けた知恵が見逃した重要な点がありそうだな。この問題を純粋な理性の光に照らして考えてみよう。この男が参照したのは本だ。それが出発点だ。えらく範囲が広いな。それを狭めていけるか、見てみよう。真剣に集中力を高めて考えると、ちょっとした手がかりがあるように思えてくる。何か本を特定する手がかりがあるだろうか？何もない。まあ、まあ、決してそこまで絶望的ではない。暗号文は大きな数字の534で始まっているだろう？作業仮説として、534は暗号に使われたページ番号だとしよう。とすれば、その本は分厚い本ということになる。これで間違いなくかなり前進した。その分厚い本の特徴について、他に暗示するものはないだろうか？次の暗号は C2 だ。これをどう考える、ワトソン？それは、きっと第二章という意味だ。それはまずない、ワトソン。もしページ数が与えられれば、アキラ番号は不必要だという意見には、君も賛成するはずだ。さらに、もし534ページが第二章の途中だとすれば、第一章が我慢できないほど長いことになるはずだ。ダンだ。私は叫んだ。素晴らしい、ワトソン。今朝は冴えているな。もしこれがダンでなかったら、僕は本当にこの暗号に欺かれていることになるな。さてここで、思い浮かべてみよう。分厚い本で二段組の印刷で、一段は非常に長い。手紙の中で239という番号が付けられた単語があるからだ。推理によって解明できるのはここまでだろうか？残念ながら、そうみたいだな。君はどうも自分の頭脳を過小評価しているな。もう一つひらめかないか、ワトソン、別の霊感が。もしその本が特殊な本だったら、彼は僕のところへそれを送っていただろう。彼はそうせず、計画が妨害されるまでは、この封筒で僕に手がかりを送るつもりだった。彼は手紙にそう書いている。これは、僕が簡単にその本を入手できそうだと、彼が考えたことを暗示しているのではないだろうか。彼はその本を持っていた、そして彼は僕もその本を持っているだろうと推測した。端的に言えば、ワトソン、それは非常にありふれた本だ。確かに、それが正しそうだ。この結果、我々の捜索範囲は次のように狭まる。分厚く、二段組で、ごく一般的にある本だ。聖書だ。私は勝ち誇って叫んだ。よし、よし、ワトソン。しかし、言わせてもらえれば、全然ダメだ。僕なら、いくら金を積まれても、モリアーティの組織の構成員が到底手近に置いていそうもない本の名を挙げることはできない。それに、聖書の版はものすごい数で、別の場所にある2冊の聖書が同じページ構成だとは、彼にはまず想定できなかったはずだ。 これは明らかに標準化された本だ。彼ははっきりと彼の本の534ページが正確に僕の本の534ページだと知っていたのだ。しかしそれに当てはまる本はほとんどないぞ。その通り。そこに我々の魂の救済があるのさ。創作範囲はまた狭められる。標準化され、誰でも持っていると想定されうる本。自己評価。それは難しいよ、ワトソン。時刻表の語彙は力強くて簡潔だが、貧弱だ。そこから単語を選択して、一般的な文章を送るのは難しいだろう。時刻表は除外しよう。残念だが、辞書も同じ理由で認められない。では何が残るか？年間だ。素晴らしい、ワトソン。もし君の言う通りでないなら、僕はかなりひどい間違いをしているな。年間だ。ウィタカーの年間だと仮定してみよう。それは一般的によく使われている。それには必要なページ数がある。それは二段組だ。初めの方は語彙も限られているが、終わり頃になると、非常に豊富になっている彼は机からその本を取り上げた。ここが534ページ、二段目か。見たところ、英領インドの貿易と資源に関するかなり長い記事が書いてあるな。単語を書き留めてくれ、ワトソン。13番目は、マラータだ。いや、これは幸先の悪い出だしだな。127は、政府だ。これは少なくとも意味がある。しかし我々とモリアーティ教授にはちょっと関係ないか。じゃもう一つやってみよう。マラータ政府がどうするというのだ？ああ。次の単語は、豚の毛だ。これはダメだ、ワトソン。終わったな。彼はふざけた調子で話していた。しかし濃い眉がピクピク動き、失望と苛立ちを物語っていた。私は無力で落ち込んだ気分になり、暖炉の中を見つめながら座っていた。ホームズの突然の叫びで、長い沈黙が破られた。彼は本棚に駆け寄り、黄色い表紙の本をもう一冊手にして戻ってきた。ワトソン、僕らは新しすぎて報いを受けたのだ。彼は叫んだ。先走りすぎると、大抵偉い目に遭う。今日は1月7日なので、我々はちゃんと新しい年間に変えていた。ポーロックは古い年間から抜き出して文章を作った可能性が高い。もし彼が説明の手紙を書いていれば、間違いなくそう連絡してきたはずだ。さあ、この534ページが何を提供しようというのか、確認してみよう。13番はデアだ。これはかなり見込みがあるぞ。127番はイズだ。デア・イズ・ホームズの目は興奮で輝き、単語を数えているとき、繊細な指は震えていた。危険派。上出来だ。書き留めてくれ、ワトソン。危険がある本当にすぐにも起こりうる。それから、ダグラスという名前があり、豊かな、地方、今、バールストン間で、バールストン、革新、差し迫っている見たか、ワトソン。純粋な理性とその結果をどう思う？もし青屋に月桂冠のようなものがあればビリーを買いにやらせるところだ。私は彼が解読しているとき、膝の上のフールスキャップ紙に自分が書き殴った奇妙な文章をじっと見続けていた。なんと妙な単語を寄せ集めたものだ。私は言った。とんでもない。彼は非常にうまくやったよ、ホームズは言った。自分の言いたいことを表現するのに、一段の中から単語を探すとすれば、必要な単語が揃っていると期待することはまずできない。どうしても手紙を読む人間の知性に頼らざるを得ない。これでも意図は完全にわかる。ダグラスという人物に対して何か悪行が企てられている。ダグラスが誰かは知らないが、おそらく書かれた場所に住んでいる裕福な田舎の紳士だろう。ポーロックはその企てが目前に迫っていると確信していた。彼が利用できた単語の中で、確信が、確信するという意味に最も近い。これが我々の解読した結論だ、 熟練の職人のような、見事な分析だったじゃないか。ホームズは、自らに課している高い水準に届かなかったときは、がっかりして嘆くが、良い仕事をしたときは、真の芸術家に共通する喜びを感じる男だった。彼はまだ自分の成功を見ながらニヤニヤしていた。そのとき、ビリーが扉をさっと開け、ロンドン警視庁のマクドナルド警部が部屋に案内された。この時は1880年代後半の早い時期で、現在アレク・マクドナルドが獲得している国民的名声を獲得する、ずっと以前のことだった。彼はまだ若かったが、警察の仲間には信頼され、任されたいくつかの事件で目覚ましい活躍をしていた。背の高い、がっちりした体つきは、並外れて強靭な肉体を思わせ、彼の大きな頭蓋骨と、ふさふさした眉毛の下で光る奥まった目は、鋭い知能を感じさせた。彼は物静かで明晰、気難しい性格で、アバディーン訛りの強い男だった。ホームズはすでにこれまで二度、彼が成功を収める手助けをしていたが、ホームズ自身は、問題を解く知的な喜び以外に報酬を求めなかった。このため、マクドナルド警部はホームズに対し、非常に深い親愛と尊敬を抱き、困難に直面して相談する際にはいつもその気持ちを率直に表した。平凡な人間は自分より優れた人間を理解できないが、才能ある人間はすぐに天才を認識する。そしてマクドナルドは十分に警察官としての才能があり、すでに素質と経験の両方においてヨーロッパで並ぶもののない人物に、助力を求めるのは恥ではないと認識することができた。ホームズは親しい付き合いをする人間ではなかったが、このマクドナルド警部を可愛がっており、彼の姿を目にすると微笑んだ。早起き鳥だな、マック君、彼は言った。うまく虫が捕らえられるといいな。何か悪事を追いかけているのなら遺憾だがな。もし、遺憾の代わりに、歓迎とおっしゃれば、より真実に近いと思いますが、ホームズさん警部はニコリとすると、知ったような口ぶりで答えた。ちょっといっぱい引っ掛ければ、今朝の寒さも消えるんですがね。いいえ、タバコはすいません。ありがとうございます。早速仕事にかからないといけません。事件の早期というのは貴重な時間ですから。あなたよりそれをご存知の方はいらっしゃらないでしょうが。しかし、警部は突然固まった。そして驚愕の表情でテーブルの上の紙を見つめていた。それは私が暗号文を書き殴った紙だった。ダグラス。彼は口ごもった。バールストーン。これは何です。ホームズさん。いや、これは魔法だ。一体全体どうやってこの名前を知ったんですか？それはワトソン博士と僕がたまたま解読した暗号だ。しかしなぜだ、この名前に何か問題があるのか？警部は驚きに呆然として私たちを一人ずつ見回した。ええ、彼は言った。昨夜、バールストン邸のダグラス氏が惨殺されました。